リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。今日6月26日日曜日の朝です。京都をはじめ関西地方では、今年の梅雨入りは例年より少し遅かったようですが、2022年令和4年はもうすでに半年が過ぎようとしています。気になるのは物価高です。先日スーパーへ立ち寄ったのですが、バナナの値段が 1.5 倍近くになっていたような気がします。紫陽花が綺麗です。京都へ訪れる人も増えつつあります。インスタ映えする紫陽花、そんな京都三条から出会いの縁に心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めまして、おはようございます。第31回ゲストは浄土宗青山禅林寺派最年次ご住職、岩田光念様です。今日は朝早くからありがとうございます。
どうもおはようございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。
本当にもうお忙しいところ、
いえいえ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速なんですけれども、はい、最年次のご紹介をお願いします。
そうですね、まあ、大丸のところを南に下っていただいて高倉通りですので、京都市の下京区 の、はい、この五条通りの高倉通り の、 あの南側にございます。はい、で江戸時代の末期に六条で、火事があって類焼しましたんでね、はい、もう過去町っていうのは全然もうないんです。はい、だからそのいつ頃からできたんかっていうのは分からないんですけども、はい、まあ、会期が月空主神承認ということを言われてましてね、はい、まあ、その方が大体桶狭間の戦い1560年代ぐらいに、はい、あの承認になられてということが分かってますので、はい、まあ、大抵そこからだと思いますね。
続いてるということですね。
は
い
は
い、
でもう一つはね、割にあの、はい、うち菅原道真公が右大臣にならはった時の、はい、あの自画像を描かはったやつがあるんですね。はい、3も畳1枚ぐらいですけどね。
はい、
でそれがね、まあ、なんていうか御神体になってましてね、
はい、
天満宮落葉25社の第22番目のね、はい、まあ、天満宮千機満月天満宮っていうんですけども、はい、そういうのも祀ってますんで、鳥居があるから、ま、ちょっと間違うかもしれませんな、お寺とわからんような感じました。
鳥居がお寺の境内、はい、
もう真正面でありますから
真正面に、はい、あ、そういうことなんですね。はい、いいですね。岩田ご住職は現在そちらで、まあ、あのご住職というお立場なんですけれども、まあ、これまでの経歴も交えて、詳しくお伺いしてもよろしいでしょうかね。
はい、父親がね学徒動員出てましてね、
はい、
で胸あの悪くして、はい、でまあ、帰ってきてすぐに、まあ、母と結婚して、
はい、
で私ができましてね、で、まあ、実家で産むっていうので愛知県であの母が帰った時に空襲に遭いまして、
はい、
で、まあ、もう防空壕はもう爆破されるし、でちょうど川の中にあの水一日中焼夷弾の中でですね、
はい、
ずっと使ってましたんでね、私は中の中に丸一日いたんですけども、でそのそしてあの何ちゅうかな、五条通りに滑走路を作るという話がありましてね、
はい、
で東山と、うん、はい、でまあ、火災から守ることもあって、はい、でもう全部3日間で、
はい、
お寺かも天満宮も何もかも全部なくなりましてね、
ほうほうほう、
もう4分の1になりました。
はい、
檀家さんも4分の1になりました。はい、でまあその中でちょっとこう、まあ、しんどい生活をやったんですけどね、
はい、
まあ、当時ねまだ進駐軍っておりましてね、
はい
はい、MP とかね、 私らジープの後でね、チューインガムとかチョコレートをね、もらったことが覚えてますね。はい、
お生まれになったのは京都、
まあ、あの生まれたのはあの愛知県ですけども、はい、で、はい、でまたもう生まれて帰ってきましたよね。はいはい、でまああの立命館大学を工学部を卒業しましてね、
はいはい、
うん、でまあ、 あの近くの枚方の中学校、公立中学校でもずっと教員やってました。
ああそうなんですか、
はいはい、父がねやっぱ70年ぐらい住職やってましたもんで、
あ
私が住職になったのは今から11年前なんですよ。
あ、はい、お父さんの後を継がれるということで、
はいはいはい、であの本山、まあ、あの今あんまり暇なっていうところもあるんだけども、まあ、本山で今は人権擁護推進室長という立場で仕事をさせてもらって、
はい、
もう一つはあの毎月1回あの京都刑務所でね、
はい、
あの教会士という仕事をさせてもらってます。
あ、教会士、はい、具体的に言いますとどういうお仕事になるんですかね。
あの2つあるんですけどね、
はいはい、
1つはあの、まあ、出所前の方2週間前の人に、
はい、
まあ、あのこれは強制なんですけども、まあ、法話じゃなくて、まあ、そういう復帰に目がけた話をさせてもらうと聞いてもらうというのと、
はい、
もし例えば宗教的な救いを求めたいとなればあの、まあ、指名してもらってね、
はい、
まあ、今まで、まあ、そういう方とあの2回ほどあのお話をさせてもらったこともあります。そういうこともありますね、
うん、
はい、
まあ、それ出所される方と、
はい、
でもう一つ
は中の方が悩みを相談されたり、
はい、あ、はい
はい、そういう宗教の話を聞きたいとかね、
はいはい、
そういう時はご指名がかかる時にありますね。
あ、はい、教会士という
教会士ですね、
そういう役割を担われているということで、
なんとかね、本当に早く立ち直ってほしいという思いがあって、
はい、
うん、
はい、
お話を聞くようにしてます、
はい
はい、
その他ではどんなことを、
まあ、そのくらいですね、まあ、あとはもう、はい、うん、仏教の勉強したり、
はい、
あのダカさんにあの、うん、お参りに行ったりという、まあ、そんな感じですね、
はい、お父さんの後を継がれて住職になってもう11年ということですね、
はい
はい、それであの西念についてさらに詳しくお伺いしたいと思いますけれども、
はい、
あの西念寺では、あの貴重な文化財を継承されているということをお伺いしたんですけれども、
はいはいはいはい、
その魅力などについてご紹介いただけますかね。
あのね、実はね奇跡が起こったんですね。
奇跡が、
はい
はい、
あの昔あの武士の、ね、西村校長さんという方がやって、
はい、
あの壊れたお寺から例えば仏像とか出てきたらね、必ず奇跡が起こるっていうお話を前聞いてたことあるんですね、
は
あ、うん、でもやっぱりうちでもね奇跡が起こったんです。
どういうことですか、どんな奇跡ですかね、
はい、うん、あのね、初めねやはりご本尊がね、
はい、
あの誰が作ったやろかっていう、
ええ、
そんなね、なかなか鑑定してもらうのちょっとお金もかかるし嫌やなと思ったんだけど、たまたまね、はい、研修会でね奈良の県立博物館の岩田伊藤史郎先生お話聞いてて、
はい、
で先生に講義終わった後、先生うちところご本尊一遍見てもらえませんでしょうかって言うたんですよ、
はい、
ほなね、立ってんのか座ってんのかって言われたからね、
はい、
座ってるって言うたんですね、
はい、
じゃあ座ってる方が時代は古いんですよ、立てるよりもね、
そう、
ほな目の色変わってね、
はい、
写真な送ってください 言うてですぐ送ったんですわ、
はい、
ほなその日に来はってね、
その日にです
か、その日、まあ、送っついたその日、翌日ですわ、
はいはい、
ほんで見るなり、
あ、
この仏像は奈良の興福寺の北円堂のね、
はい、
弥勒仏とそっくりやから、
はい、
おそらく運慶の子供の短慶やろって言わはったんですよ、
は
い、ほんででも詳しく調べんと分からへん境に、
はい、
まあ、魂を抜いてね、
ええ、
まあ、日にちをいっぺん調べてみようということになったんですな、
はい、
うん、まあ、あの、ま、先に仏像の話をしますとね、
ええ、
まあ、あの寺の記憶ではその情緒を咲くと いうのもあるんですわ、で
情緒を咲くという、
はい、あのなんていうかな、滋賀県のね、
はい、
あの浅井長政か、
はい、
の浅井城のお城の本尊だったというふうな文書はあるんですわ、
はいはい、
でも伊藤先生は、まあ、ずっと調べられて、まあ、短慶およびとにかく完全な姿で残ってますもんで、まあ、
はい、
まあ、慶派は間違いないということで論文出さったんです。で、まあ、そのね、でそので帰りしなにね、窓際にね、その割れた箱に あの大きな塾があったんですな、
はい、
で先生これも見て欲しいんですって言うたんですわ、でバーッと並べましてね、まあ、伊藤先生僕ねその絵は分からへんねや言うてね、ですぐに京都国立博物館の大原学芸員さんに電話しはったんですわ、
はい、
ほんなすぐ飛んできはってね、京都府の文化財保護課の中野さんっていうさんも飛んできはったんですけどね、
はいはい、
大原先生見てねうわいまだにこんな近くにこんなもんがあったんかと、
はい、奇跡や、
うん、これ平安時代のその後期のもう涅槃図と思うと、
はい、
こんなね私ら学園やってて100年に一遍こんな出会うか出会わへんかのもんやっちゅう話になってね、
は
ははで、あのその後に、まあ、たくさん写真撮って、
はい、
で1年後にお二人が発表しはったんですよ論文を。
はあ、そうなんですね、はあ、
でその時に伊藤先生が、はい、まあ将来、はい、そのまあおそらく最低重要文化財になるから、
はい、
もう早く、まあ、半額補助が出るからね、はい、早く修繕せなあかんと、で、はい、開けたらねポロポロっと絵の具が追ってくるからね、
はいはいはい、
もうお寺でね、半額集めてください言わはったんですよ、
はい、
1000万目の前真っ暗になったんですよ、ね、
目の前真っ暗になったところのお話の途中なんですけれども、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう、
はい、
音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは西念寺ご住職岩田光念様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きになりますけれども、まあ、あの奇跡が起きたということで、はい、本当にまあ貴重な、まあ、あの後に文化財ということでなっていく、
は
い、
そうですね、
はい、ものがあの見つかったということで、ただそこに1000万円という膨大な費用がかかるということで、目の前が真っ暗になったといったようなお話かったと思うんですけれども、どういうふうにされていったんですかね。
その時にね、はい、まあ、古文化保存協会さんのに、まあ、お声がかかりまして、
はい、
でまあ、初めての皆さんに、ね、見ていただこうということでね、
はい、
で2回参加させてもらって、
はい、
そしてその中で、まあ、あの200万ほどを、はい、あのちょっとあの寄付していただいたんです。見学に来はった人たちのね、またね、はい、その他にその見学に来はった人がね、それをやっぱり回収の保存資料に回したいうてね、
はいはい、
1000円とか5000円とかね、本当にね皆さん一人一人がね、みんなあのしてくれはるんですわ。あるいはもう住所も名前を書きますから言ったら、いや、いりませんとかね、本当にねものすごいたくさんの人がね、あのやってくれはってんけどね、でもある程度いったらね、もう500万ぐらいもうちょっといったかな、もうストップになりましてね、
はい、
でどうしようかなと思った時にね、
はい、
もうしゃあないからいろんな起業家の方へ頭下げに行かなかな、お願いしに行かなかな、はい、と思ったんやけどね、京都観光であのタクシーをで回ってある人やりますやんか、
はいはい、
でその方が来てくれてね、でまたその子供たちとも縁がありまして、
はい、
そして子供たちが10円20円100円お小遣いを、はい、貯金を寄付してくれたりね、はい、本当にね、ものすごい数の方が寄付していただいて、
はい、
960万集まりました。
すごいですね。
それがあったからね、まあ、1年間あの全部東京であの文化財文化庁の方へ行きましたけども、あの研究されましてね、
はい、
であの重要文化財に、
はい
はい、平安後期の門ということで、
はあはあ、正式認められ
ていた、はい、でまあ、今のとこ、はい、あの今一番古いのはあのあれですわ、高野山にある国宝の涅槃図ですけどね、
はいはい、
きれいに見えるというところでは今修理ができたんで、まあ、打ちとこうかなと思いますね。
は
い、今レプリカありますから、
はい、
本当に誰でも来ていただいたら、
はい、
ゆっくり見れると思います。本物はあの来年の5月に、
はい、
あのまた古文化さんにお願いして
見
て、
はい、公開の時に、
はい、あの本当にあのご恩返しさせてもらおうと思ってます皆さんに。
はあ、はい、あのぜひ一度お伺いしたいなと。
ぜひもうぜひ、はいはい、もう気楽にね、もう衆院の方でもいいし、もう気楽にね、私がいたらね、あの本当に本堂まで上がってもらって、
はい、
ゆっくりしてもらったらいいし、
ありがとうございます。
何も、はい、
ぜひ行かせていただき
ます。はい、どうぞどうぞ。
はい、ですね、番組に来ていただいた皆様に、コロナのことについていろいろお伺いしております。はい、未だ、先行きがまだまだ不透明な感があるんですけれども、この3年間大変だったと思うんですけれども、
ね、
まあね、お寺の方はどうでしたですかね。
やはりあのお土地の方多いので行事を全部中止にしたり、
はい、
うん、で、まあ、そういうことで、まあ、もうあのなんていうかな、かなりの数の、まあ、法事とか も、はい、もう全部キャンセルになりました。
はい、
まあ、お寺としては大変しんどかったと思う、しんどかったんです。
はい、
でも、
はい、
やはりね、移ってもうたらいかんし、命が一番大事やし、
はい、
で文化財の方からね、
はい、
もし収入がおったら、まあ、50万円、
はい、
その、あの補助金、あの何ちかな、修復 の、
はい、
あの出しますよ言わはったけどもね、
はい、
ちょっと皆さん方が苦しんではんのにね、お寺がそんなもうたらあかんわけですわ、やっぱり飽きませんねば、
文化庁の方から、
うん、
はい、
そういうことね、
はいはい、
それをもうたらね、お寺っていうのはやっぱりあのお釈迦様の教えが根本にありますから、
はいはい、
みんなより貧しい生活をせなあかんというのがあるんですわ。
はいはいはい、
でやっぱり骨食生活が基本ですし、
骨食生活、
はいはい、いただいたもので生きていくっていうのね、
はいはいはい、
で僕もボロ切れを、まあ、それが基本ですんでね、でせないとね、自分がやっぱり上の立場になってみたらね、一番困ってる人の気持ちがね、やっぱりその分からなくなるんですわ。
はいはいはい、
だからうちの父は一般の方よりも常に貧しい生活をせなあかんと、
はいはい、
そういうことを言うてきてますしね、はい、お釈迦さん自身が元王子さんやったけども本当に何もない、はい、本当に何も持たずな それはそこのやっぱ意味があると思うんです、
はい、
うん、そのための仏教やと思うんだけどね、
はい、いいお話ですね、
うん、いえいえ、
はい、本当にあの大切なことかと思います。あの本当にまああのコロナ禍にあって最年長の年中行事もまあ大変であったというふうに思うんですけれども、まあこの先ですけれども年間を通じての行事なんかはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、はい、除夜の鐘ついて、まあ、小さいのほんま小さい鐘ですけどね、で、まあ、お正月を迎えて、まあ、あのお正月はよう抹茶立てて皆さんよう飲んでもらいますけどね、はい、2月はその先ほどの重要文化財の涅槃図を掲げて涅槃会とやって、
はい、
で、あの天満宮では梅花祭っていうのをやります、
はい、
で3月の9月はお彼岸で、
はい、
あのコロナ前やったらイベントするんですよみんなね、音楽したり踊りしたりね、
はいはい、
だいたい80名の方が皆さん来てね、
はい、
あのイベントの、うん、よかったらそれはあの檀家さん以外でも結構なんですよ、
はい、
皆さん来てくれはんやったらね、はい、で楽しくあのご飯食べて過ごしてもらってます、はい、これから4月はお誕生日お釈迦さんのね、
はい、
で8月はお盆、はい、11月は十夜へとおひたき祭もやってます、
はい、
あの神楽も来ても出会ってますね。は
あ、そうなんですね、
うん、そんな感じですね、
はい、あのぜひあの一度行かせていただきたいなというふうに思います、はいはい、あのやはり1年通じて一番、まあ、お寺としては一番人が集う時期というのはいつなんですかね。
やっぱ一番お寺に来てくださるのはやっぱりお彼岸の中日。
あ、お彼岸ですか、はい、
中日にあの春分の日と秋分の日ね、そこに、はい、あのイベントやりますんで、
はい
はいはい、言ってくださったら、はい、
そうですね、
やりたいですね。コロナがあるしどうしようかなと思って
あ、そうですよ ね、まね、うん、はい、あの祇園祭の方はあの今年についてはされるというふうに聞いてますけど、
ね、ね、はい、いいですね、
いいですね、
本当になんとか、はい、いやもう本当に盛り上がってほしいですな、
はい、
うん、みんな気をつけたらねできると思うんですけどね、
はいはい、私はもうぜひあの西念寺の方に一度行かせていただきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします、はい、あのお話の方があの尽きないんですけれども、はい、あのこの番組ではあのお越しいただいたゲストの方に未来へ向けたあの未来へつなぐメッセージをお願いしているのですけれども、はい、あのご紹介いただけるでしょうか、
はいはい、
と言いながらいつもでしたら色紙を持っていただくんですけれど、うん、はい、私の方で今回は
そうですか、
お持ちをさせてい
ただく。ごめんなさいね、ちょっとね、
はい、
この年になったらね、もう苦しいことがないかなと思ったけど、やっぱり、
はい、
いつまでたっても死ぬまでやっぱりいろんなことが降りかかってきますね、
はい、
その時にねやはり自分自身が乗り越えられてきたのはねこんな言葉が あるんですよ、
はい、
ノーホエアっていう言葉があるでしょう、
はい、
どこにもない、どこにも解決ない、どこにも幸せない、まあ、絶望という感じですね、はい、でも視点変えて Now できるんですな、
はい、
なら Now here、 実は幸せや解決方法は今ここにあんねやということですな、ここに、
はい、
今ここっていうのは現在という意味ですわ、
はい、
英語で言うたらプレゼント、
はい、
ね、あのプレゼント言うたら皆さんもう一つ贈り物という意味がありますやろ、
はい、
つまり今のこの困難な状況、今の時間は神さんや仏様がですね、
はい、
あらかじめ私に送ってくださった贈り物なんだと、はい、するとね受け止め方が違ってくるんですわ、
はい、
とってもね前向きに受け止めることができるしね、
はい、
よし、そしたらせっかくのプレゼントやからほっといたらね、申し訳ないわと、なんとかこの状況を変えようと思いますやんか、
はい、
でそれがチェンジですわ、
はい、
だチェンジのね G を注目してほしいんですわ、 G ね、
はい、
G はね実はねコミュニケーションと T のが組み合わさったもんですわ。コミュニケーションは、はい、あの相手との話を聞くということですな、対話です。それもね皆さん聞くっていうのはね耳が大きいでしょ、耳辺、
はい、
体全体を耳にして隣14の心と書いてあるでしょ、
はい、
14取り物、自分と全然反対の意見やけどもとにかく心で受け聞くんですよ。で受け止める心で受け止めると、皆さん受け止めるという字の中にね、はい、心を入れるとね愛という字になるでしょ、
はいはい、
聞くことは愛なんですよ、
はい、
だから聞きなさい聞きなさい、 Listen is love という言葉があるんですね、
はい、
私たちはどうしても門構えの聞くという 自分の価値観で聞いてしまうから、ええ、ね、だから耳が小さい、はい、だからパーンと言ってしまうわけよね、
ええ、
うん、とにかく聞くということが大事です。でもう一つは T はね、はい、タブー、今までのやり方ですわ、
はい、
それをね思い切って取っ払ってみる、
はい、
ね、だから従来のやり方を取っ払ってみると、はい、そしたらね新しい発想が出てきます、チャンスになると思いますね、
はい、
G が C になるから。僕は今ウクライナの問題で今世界は覇権と利権の争いになってると思うんですね、
はいはい、
利権に溺れるとね信頼をなくしてしまいますわ、
はい、
うん、正しくものは見られないと思うんですね、戦今までの戦争を見てると相手を敵視したり悪魔化する、だから人が殺せていくわけですよ。でもみんな同じ人間同士だし、
はい、
争いを仲介して、僕はあの現地にね国連がやっぱり紛争地にみんな行ってね、
はい、
正しい事実をしっかりと伝えて、
はい、
そしてみんな事実を確認する、全世界が、そして全世界が心を一つにして、そして対話をしていく、武器の武器じゃなくて、 それがあの僕はあの解決になっていくんじゃないかと思って密かに思ってるんですけども、まあ、自分がいろんなことを乗り越えてきたのもそういう発想です。はい、
はい、
そんなことで言いましたけど、
あの14の耳で聞く、
はい、14のでこうやね、それね、14の耳というか14の気持ち、心、考え方で聞くいうことですな、
はい
はいはい、うん、というふうに字はそういうふうに書いてあるんやと思うんですが、
あ
いや、ね、
14ですね、うん、もう一つの耳は、
はい、じゃあ14でも耳辺でね、
はいは
い、14の心持ち、心の持ち方で聞くいうことですわ、
はい
はい、うん、そういうことね、
はい、
うん、
あのちょっとしたことでも言い方一つによって、
そうです、
え、あの受け取り方が変わってきますもんね。そうです、
相手を責めるとね、
はい、
やっぱり責められると嫌なんですよ。誰でもね防衛反応が出るんですよ、
はい、
ほんでパーッと反抗すると、
はい、
そしたらね不愉快な関係ができるんですよ、
はい、
不愉快な関係できたらね絶対みんなね会の方向へ逃げていってしまいますから、不愉快な関係を作らないということですよ。そのためにはね、自分の気持ちを、気持ちだけを素直に伝えるということですね。
夫婦間でも
そうですと思います、はいはい、僕はそれは嫌なんやとかね、
はい、
自分はこうしてたら、うん、こういう影響が出るからちょっと、はい、もうちょっとやってくれたら嬉しいとかね、
はい、
私を主人公にして言う、あなたを主人公にして言わない、はい、お前はこうやとか君はこうやとか言わない、
ええ、
私はこうされたらこう思うんだけどもってこういう方を、その言い方で、はい、もう一歩は話を、相手の話を、はい、仏さんのように聞くのが、まあ、ええんやないかと僕は思うんですけど、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ごめんなさいね、
それではお別れの時間になりました、本日のゲストは浄土宗青山善林寺派西念寺ご住職岩田光念様でした。お忙しいところありがとうございました。
いえいえ、はい、
皆さん、あの次回は7月10日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。
さようなら。
この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。